神様、今日私たちの手をあなたが取ってくださる約束を感謝をいたします。その行く先はまた安らぎへの道であると、どうぞ私たちがまたしっかりとした平安をこの中にこの朝もいただくことができるようにお導きください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、30数分ぐらいお手元のレジュメに従ってメッセージをしたいと思います。突然ですけれども、人間の価値は、顔や体の美しい醜いじゃそんなんじゃ決まらないわと、美人だ不美人だって言ったってそれは本人のせいじゃないでしょうと、親の責任よ、もうただの運よ、そんなことにこだわるのは不公平よ、許せないと、そんな意見も、随分聞きましたけれども、これはもうごもっともです。本人は、格別努力をしたわけではありませんし、生まれつき与えられたもので人間の価値が、決まるんだとすれば、これは確かに不平等なことです。こんな場合、容姿の美しさに対抗して、評価の対象に持ち出されるのが、例えばこう頭の良さや、心がけの良さなのでしょう。しかしこれ頭の良さや心がけの良さもこれも生まれつき、これも与えられたものではないだろうかと、容姿の美しさで得をするのはこれはもう大体女の人に限ってであって、それもせいぜい、20、30代のひとときです。美しいために、これかえって不幸になることさえ、よくあることです。で、その点、この頭の良し悪しっていうのは結構、一生ものと言いますか。不公平は、一生を覆ってしまうことになります。そしてよく考えれば、これだって、親からもらった遺伝の影響というものも、これもやっぱり少なからずあるんじゃないかな。いや、でも、本人の努力で優秀になることができるわと。そんな声も聞こえてきますけれども、これも、よく考えてみると、努力できるというのも、これも、これ生まれつきの、財産なような気がして、やっぱりこれも天与のものではないだろうかと。心がけの良さも、これも案外生まれつきで、生まれ育った環境によるところが大きいんではないかと。何を言いたいかと言いますと、考えてみれば、どうしても人間というのはもともと平等ではない。もう不平等に私たちは、できているものらしいと。となれば、いろいろな価値評価を取り出して、この点では劣っているけれども、でもこっちでは、俺、負けじゃないと。物差しの本数で、公平化を図るより、仕方がないということになってきます。で、物差しを当ててみれば、必ず優劣や、差異が生まれるのだから、物差しを、もう何種類も用意して、平均化しながら生きていこうと。本当の、生きがいというものを見つけられない人っていうのは、大体こういうような生き方を、していると言っていいと思います。ヨルダン川で洗礼を受けたイエス様は、荒野に出て40日間の断食を行うということをします。もう大変お腹が空いた空腹のイエスの前にサタンが現れ、この悪魔ってのは厄介なもんですね。私たちの人生にも少なからず影響がありますけれども、厄介なもんですね。どうだ、神の子なら、この石をパンに変えてみろよと。イエス様さえ誘惑するわけですから。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉によると聖書に書いてあると。だが、悪魔は諦めないので、私たちも気を抜いてはいけない。悪魔はイエス様をエルサレムの上空に運んで、 ほら、飛び降りてみろよ。神の子なら、天使の子分どもが途中で抱きかかえてくれるだろうと。まあ、そそのかすと。イエスはおそかに答えて、あなたの神を試してはならない。聖書に書いてあると。さらに悪魔は、今度はイエス様をとてつもない高い山の上の頂上に連れて行って、世界のすべての国々の繁栄と栄華を見せた上で、どうだ、俺にちょっとひれ伏すなら、この繁栄を全部あんたにくれてやってもいいんだぜ。まあ、ボクソエムと。まあ、私たちはどうなっちゃうんだろうと思うんですけど。でもイエス様は厳しく答えました。退けサタン。あなたの神のみを礼拝し、ただこの神のみに仕えよと、まあ、聖書に書いてあると。これはまあ、クリスチャンであれば誰でも知っている、三つの、まあ、荒野の誘惑と、まあ、聖書の中に記されてますけれども、空腹のイエス様の前にサタンが現れて、まあ、人生、うまいものを食って生きていくのが一番じゃないかと。これもきっと自分の価値を高めてくれる、私たちにとっては一本の物差しなんだろうと思います。なんか、ミシュランの三つ星レストランとか、なんとかもう、高そうなお店に入れば、なんか自分が偉くなっちゃったみたいに、こう、優越感が、まあ、得られるっていう感じがあります。もう三つ星レストランで、もう写メをパチパチ撮って、SNS で写真をアップする。まあ、あの感覚なわけですね。さらにサタンは訴えます。あんた、神の子で偉いんだろう。飛び降りたって子分の天使どもが支えてくれるだろうに。よく言いますけれども、俺は偉いんだと。会社の社長だ。国会議員だ。大臣だと。理事長だと。きっとこれも自分の価値を平均的に高めてくれる一本の物差しになるに違いないと。まあ、なんか子分の2、3人もいれば、なんかやっぱこれは優越感が得られ、自分の価値が平均的にこう高くなってきます。最後にサタンは訴えます。これはこの三つ目の誘惑はみんな弱いんじゃないかなと思うんですけども、どうだ、俺にちょっとひれ伏すなら、眼下に広がる繁栄を、財産、お金、全部あんたにくれてやろうよ。まあ、富と繁栄、金さえあれば、少なくともこの世の中は、金があればもう、大抵のことは何とかなるわけですね。これこそ、自分の価値を平均的に、もう、大きく、高める、まあ、一本の物差しとして、もうみんな躍起になってきている。まあ、本当の生きがいが見つからない人は、みんなそうやって生きているんだろうと思います。サタンの誘惑といえば、まあこれサタンというのはやっぱり厄介なものですけれども、まあ聖書を見ても、こいつは厄介だなと思います。サタンが、ヨブの不信仰を引き出そうとして、まあ誘惑の限りを尽くすということをしますけれども、まあご承知のようにヨブは非の打ち所のない立派な人物で、まあ、神を敬って、そして神に忠実に生きていた。まあ子供を10人に恵まれて、もう財産も家畜も11,000頭を持ち、多くのしもべが付き従い、東の国切っての大富豪であると。ところがある日、神が、いやー、ヨブほど正しい男はいないな、世は満足じゃというのに対し、サタンが訴え、いや、わかりませんよ。私がじゃあちょっと手を伸ばし、ヨブの持ち物をすべて 奪うのをお許しくださいませ。ヨブは神を呪いますからと。まあこの時から、まあヨブの大変な苦難というものが始まりますけれども、またある日のこと、神が、いやーもう持ち物を奪ったぐらいじゃやっぱりヨブの信仰は変わらんかったの、本物じゃったというのに対し、サタンが訴えて、いやいや財産の没収なんてちょろいちょろい、拷問でもやってみれば、これはイチコロですよ。ヨブ自身の肉体を病気で痛めつけてごらんなさい。今度こそ神を呪うでしょう。まあ病気も結構大変ですね。私たちの人生でいろんな病気がありますけど。まあこれ拷問を加えてみた。私なんか、まあ結構弱虫の上、なんかどっか痛いと気になりますし、痛いのも苦しいのも、大嫌いですから、長崎県の、雲仙と聞いただけでなんかこう反射神経的にこう身震いしちゃうんですけども、あの温泉地獄、もう摂氏百何十度という泥池に、まあキリシタンが、まあ、戦国時代、帰郷を迫られ投げ込まれたということがありましたけども、おそらく大抵のクリスチャンと呼ばれる人たちは、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、もう、滅びます。もう私はやめましたと。あそこに行ったら、すぐに、信仰を捨てちゃうんじゃないかなと思ってしまうんですけども、以前、弾圧記念聖会のメッセージをすることになって、戦前、戦中の、特攻警察の、まあ、取り調べ記録を読んだときに、俺これダメだよと、おそらくほとんどのこれクリスチャンと呼ばれる人たちは、あ、ごめんなさい、はいはい、もうすぐに私はもう転校します、同志の名前、はい、同志の名前は泊まる道信君に、横山沙織さんに、なんかもうみんなゲロっちゃうんじゃないかなと、なんかこう記録を読みながら思っちゃったんですけども、全くの話、信仰を守るために肉体の苦痛や拷問に耐えるのは経験ないんですけど、これはもうさぞかし辛いことだろうと思います。実情は我慢できるものは決して多くはないような気がします。大部分の人にとっては、ほとんど、これはもうクリアできないことではないだろうかと。で、サタンは、それをよく知っていた。で、ヨブは、肉体を打たれて、たちまち悪性の種物に侵されてしまう。で、ヨブ記っていうのは、ヨブ記の話は、結構これ解釈が難しいと言いますか、難しいんですけど、ただ私たちが生きていく上でいろんな辛いことがある。その辛い中で神様と人間との関わりを考える上で、このヨブ記はとても大切な、とても私たちに深い問題を提起しているのは、まあこれは本当だろうと。人間が神について、そして自分の人生について考えるときに、このヨブの話は心のどこかに、いつでもこんなことを考えてたらもう病気になっちゃいますから、どこかね、心のどこかに止めておくのがいいのだろうと思います。さて、本当にこれサタンというのは厄介なものですけれども、イエス様の十字架刑に関し、誘惑する者サタンが関わらなかったはずはないと。今日もまたゴルゴダの処刑場に三本の十字架が立っていた。まあ、イエスを真ん中にして左右の位置に、まあ、二人の強盗が 十字架につけられていたという事情であったろうと。十字架にかけられて苦しむイエスを見て、群衆の中から、おい、救い主なんだろうと。だったら十字架から降りて自分を救ってみろよと。まあ、罵りの言葉と一緒に笑いが飛ぶと。でも、サタンは本気だったと。十字架上でイエスを殺してしまってはならないと。自分を救って十字架から降りてみろと。マタイの27章の39から44、ちょっと長いんですが、レジュメの一番です。道を行く人々はイエスを罵っていった。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように、祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけっていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王だ。今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信ずるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。自分を救え。自分を救って十字架から降りてみろ。自分を救え。この罵りは、まあ、民の長老、祭司長、律法学者、そして群衆、イエス一人に向けられた、自分を救って十字架から降りてみろ。この罵りの声は、ゴルゴダの丘を埋め尽くしたすべての人間たちの、もう、聖書、大合唱であった。で、二人の強盗どももちゃっかりそれに和し、まあ、きれいに強盗どももハモってるわけですね。イエスただ一人に、自分を救え、すべての者の憎悪と、あざけりが注がれたと。ゴルゴダの丘を埋め尽くす人々の罵りの聖書は、イエスの命の尽きるまでリフレインし、繰り返し繰り返し叫び続けた。もし神の子なら、自分を救え。自分を救え。自分を救う。イエスにとってこの命題は、生涯、こう、自分を苦しめてきた言葉であっただろうと。ほんの、もう、数時間前、ゲッセマネの園でも、おそらくイエスは祈りの中で、その声を聞いていただろう。で、自分を救う。それは、もう、イエス様にとっては、悪魔の声だった。父よ、御心ならば、どうぞこの杯を、私から取り除いてください。やっぱり誘惑っていうのは、なんか自分でも少しはそういう気持ちがあるから、まあ誘惑になるわけですね。この苦き杯、できるならば神を取り除いてほしい。本心だったろうと思います。イエスは、あのゲッセマネの祈りの中で、苦しみ、 そしてサタンの誘惑と戦った。自分を救え、自分を救え。十字架の下での大合唱。そしてこのゲッセマネの園、戦いの祈りの中で、もうゲッセマネで祈りながら、汗は血の滴りのように地面にポタリポタリと雫となって滴り落ちた。もし神の子ならば自分を救え。交渉外の初めにもサタンはこの言葉でイエスに迫った。石をパンに変えてでも自分を救ったらどうか迫ってきた。自分を救う、この恐ろしいまでの誘惑をイエス様はその生涯を通して追い続けてきた。そして十字架にかけられた今、イエスは再びあの声を聞いていた。それはもはやもう忍び寄るサタンのささやきではなくて、もう丘を埋め尽くすおびただしい人間のもう津波のような聖書だったと。私は聖地旅行行った人はみんないたと思うんですけども、何度かゲッセマネの園の古い、老木の下に立ったことがありますけれども、そこには樹齢2000年を超えるオリーブの木も珍しくはなく、あるものはひっそりと、あるものは人間と深い関わりを持ちながら、この老木も生き続けてきたんだろうと。このゲッセマネの園で、あの時一体何が起きたのか。太い幹をねじらせているこの老木は、すべてのことを目撃し、そして、知っているんだろうな。自分を救えの大合唱も、この老木は聞いたのだろうか。自分を救え、十字架から降りてこい。熾烈を極めるサタンの誘惑。ルカの 22-44 では、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。大変な祈りの戦いだったんだろうと思います。ちょくちょくサタンはイエス様のもとにやってきていた。イエス様、十字架の意味って本当に知ってんの？人間の滅びの運命を背負って、父なる神にも、助け主なる精霊にも、十字架につくっていうのは見捨てられるってことなんだよ。神の裁きなんだよ、あれは。十字架なんかやめて、自分を救おうよ。アラノの誘惑の時にサタンは、マタイの4章8節で、イエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその繁栄を見せてあって、あの時アラノにイエス様がいたのかなと思ったら、エルサレムの方に瞬間移動したりとか、きっと悪魔にはそんな力があるんだろうと思う。また4章8節、 この世のすべての国々とその栄華を見せて、誘惑をした。そして、ゲッセマネの園での熾烈を極めるサタンの誘惑。ゲッセマネの園で、サタンはイエス様に地獄を見せたのではなかったか。人間の身代わりとなって、父なる神にも助け主なる聖霊にも見せられて、思いっきり神の裁きを受ける。それは滅びの世界に行くってことだと。人間が受けるべき地獄の裁きを背負う覚悟ができてんのか。なあ、もうやめようよ。こんなつらいこと。やめちゃって。なあ、もう自分を救おうよ。イエスは苦しみも耐えて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。地獄を見るような祈りだ。地獄の底ではもう真っ赤なタールが煮えたぎり、もう泡を吹いて膨れ上がっていると。ゲッセマネの園からもう地獄の世界に、それこそもう瞬間移動と。サタンにはそれくらいの力はあるだろうと。サタンは知っていた。イエスを最後まで十字架につけてしまってはなるまい。降りてこい。自分を救え。自分を救って十字架から降りてみろ。地獄を背負った人間の身代わりになるとは、こういうことだぞ。意味が分かってんのか。これを見よう。もう地獄の王、堕天使ルシファーが翼を動かすと、もう炎の風が巻き起こり、もうそれこそ罪人たちが溶けていくと。その悲惨さはもうただごとではない。なあ、十字架なんかやめて降りてきなさいよ。自分を救おうよ。イエスは苦しみも耐えて、いよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。上野駅の、公園口を出て、国立西洋美術館のゲートを抜けると、彫刻家、ロダンの作った作品、地獄の門が、黒く立っています。何十人という裸体が乱れ、もう苦しみ、溶けていると。著名な、考える人も、地獄の一角に作品では座っています。考えたってダメなわけですね。地獄を想像するには、この大きさでは不十分かもしれないけれども、一つ一つ、熟知すれば、それなりの、臨場感はあると。地獄の門。そこに数行の文言が記してある。ここをくぐれば、嘆きの町。ここをくぐれば、苦しみの町。ここをくぐれば、滅びの町。 一切の望みは捨てよと。この門より入るものはと。なんとなくイメージとして、この門をくぐっちゃったらどうなるのかなと。たちまち聞こえる荒い息遣い、泣き声、うめき声、いろんな音が混じり合い、トグロ巻き、もう暗い地獄の空に鳴りとどろいていると。ルカ16章に、地獄に落ちた金持ちの話がルカ16章に記されてますけれども、レジュメの最後ですかね、16章の24節で、彼は叫んで言った。私を憐れんでください。私はこの炎の中で苦しくてたまりませんと。イエスさんよ、あんただって知ってんだろう。人間どもの罪を背負って身代わりに裁かれるってどういうことなのか。こういうことだよ。イエス様は十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、叫ばれている。もう永遠の初めから三つにして一つ、父と子と聖霊がもう何か煌々と輝いて、永遠から永遠へと愛の光を放ってきた。永遠の始めから永遠の先の先まで続くはずである。そして父と子と聖霊は一つである。そして知恵と恩寵と愛の光を放つ。三味一体を称える天使の賛美がもう甘やかに響く。それが初めて、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。十字架から降りないもんですから、もう父なる神、助け主なる聖霊が、あの時も初めて首を振ってイエスを見捨てた、見殺しにした瞬間だった。ゲッセマネの園、さあ自分を救ったらいい、自分を救え、十字架から降りてこいと、熾烈を極めるサタンの誘惑。ルカ 22-44、 イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。サタンは焦っていた。イエスを最後まで十字架につけてはなるまい。私の罪を背負ってくださるイエス。そのことの意味に少し思いを馳せたい。ゲッセマネの、イエスと、イエスは悲しみもだい始められ言われた。ルカのマタイの26の37、38、 イエスは悲しみもだい始められ言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどですと。死ぬほど悲しい。まあ、イエス様の目に何が映っていたのか。地獄の王、持った天使ルシファーが翼を動かすと、炎の風が起こり、もう罪人たちが焼け溶けていくと、もう火炎がメラメラと包んで燃え立ち、熱気は鉄を溶かす火よりもはるかに強いと。ルカ16章24節。金持ちは叫びました。彼は叫んでいった。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。その悲惨さはただごとではない。生きたまま炎の街を歩く人々、熱にもだえる亡者たちの悲鳴、おびただしい、もう名状しがたい、すざましい光景がイエス様の目には映っていたのではなかったか。炎の上に伏し、うずくまり、振り払っても振り払っても火炎がまとわりついてくる。そして真っ赤なタールが煮えたぎる炎の池と、そこで罪人たちがドロドロに溶けていく。その悲惨さは真実ただごとではない。それを全部背負ってこれから十字架について人間の救いの道を切り開こうというわけです。ゴルゴダの丘を埋め尽くす人々の罵りと嘲笑は、もうサタンの忍び寄るささやきと一つにハモって、もうリフレインし、繰り返し繰り返し叫び続けたと。もし神の子なら自分を救え、十字架から自分を救って降りてこい。自分を救う、それはイエスにとっては最後の敵であり、もう悪魔の声だった。自分を救う、この恐ろしいまでの誘惑をイエスは生涯を通して追い続けた。十字架にかけられたイエスは再びあの声を聞いていた。マタイ27:39-40。道を行く人々はイエスを罵っていった。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。イエスが叫んだ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。こうしてイエスは息絶えた。息を引き取った。十字架の死、サタンにとってはこれはもう大誤算であった。どうぞお祈りいたしましょう。道を行く人々はイエスを罵っていった。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこいと。同じように宰相たちも律法学者、長老たちも一緒になってイエスを嘲笑っていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。今十字架からイスラエルの王なら降りてもらおうか。そうしたら我々は信ずるからと。 ありがとうございます。十字架から降りてみろと、そしたらメシアだって認めてやろうと、心ない言葉でしたけれども、私たちは十字架から降りた奇跡を見たら信ずるんではなくて、あなたが神の奇跡を十字架上で求めることもなく、最後まで十字架について死んでくださったと。だからこそ、十字架から降りなかったからこそ、私たちは今日もう一度あなたの御名をあがめてまた信じます。どうぞまた君もそこにいたのかと、私たちは今日十字架のもとにまた立ちながら、あなたのまた十字架のもとでの御声を聞くことができました。それぞれまたいろんな声を聞かれたことだろうと思いますけれども、どうぞ神様からの示しを今日も私たちが大切にして生きていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。